6. 古教会にこもる。とにかく大阪の教会と京都の教会とにおいて、説教の点では私においては変わることは何一つありませんでした。しかし著しく違ったことが私の中で一つありました。大阪の教会にいた頃は教区の青年部の委員に選ばれ、大学生担当でした。私は何かせねばならんと教区内の大学生の名簿を作り、代表者数名と委員会をこしらえて教区レベルの集会を企画実行したりしました。さらにそれを全国レベルに拡大して、全国教会学生連合、略称全教学連を組織しました。当時左翼的な学生運動が盛んな時であり、全学連の名前が響き渡っていましたから、その向こうを張って全教学連でキリスト教信仰に立つ学生運動をすべきだと思ったのです。思えばあの頃はそんなことができるくらい大学生が教会に出席していたのです。自分では使命感に燃えていましたが、これも考えの浅い虚栄によった自己満足的なものであったのでしょう。私が委員を辞めるとともに全教学連も自然消滅してしまいました。虚しさと恥ずかしさだけが残りました。そういうこともあって、京都教区に移ってからは教区の活動には一切関わらないで教会だけにこもるようになりました。私の悪い癖が出たのです。もう牧師は辞めたい。しかしそれを私の生き方が許さないとすれば、牧師であり続けるためにハードルを少し下げて教区との関わりの方は勘弁してもらおう。はたから見れば何とも身勝手なへりくつですが、切羽詰まった私はそう考えて、教会にこもってその危機を切り抜けようとしたのです。とにかく教区の集会に出席せず、与えられた役職も辞退して、その結果多大の迷惑と心配を周りにかけたと思います。ある時すぐ隣の教会の牧師がわざわざ来て、京都は同志社出身が多いからやりにくいだろうが、教区に出てきてくださいと言われて、とんでもない誤解を招いてしまったとひたすらお詫びしたことがあります。恥ずかしく我ながら情けない、今思い出しても身が縮む思いです。教区総会は職務上出席しましたが、それも第一日目の午前中だけでした。教区の御用をしたのは、私の記憶では教区元旦礼拝の説教者に指名されてお受けしたことくらい。その代わりといってはずるいのですが、会員には教区の催す集会に出席するように勧め、伝道師や教育主事にも外へ出ることを勧めました。教区の交わりが大切であることを考えてはいたのです。そんな私が教会を辞任するときに、教区の多くの先生方が集まって送別会をしてくださったのには本当に恐縮し、教区の寛大な扱いに感謝したことでした。いずれにしても京都の生活は初めから牧師を辞めたいという思いとの戦いでありました。京都の教会からは最初任期5年という条件で招聘されました。先生に第一にやっていただきたいことは街道問題ですと言われましたので、私は説教と家庭訪問と老朽化著しい街道の修理維持の3つを主眼に、行きたくないところに連れて行かれる生き方に導かれて、まさに教会にこもるように励みました。そして5年目に辞表を出して、これで牧師は辞めようと思いました。しかし受理されませんでした。独白的な説教しかできないようなものはこの伝統ある教会にふさわしくないとか、私の信仰は皆さんのとは違うとか、いろいろ言ったと思いますが、 どうしても認めてもらえず、両手を伸ばして他の人に帯を締められと思い直して、辞表を撤回、もう一期勤めさせていただきました。そして辞表を10年目に再度出しました。今度こそと思いましたが、やはり受理されませんでした。もう私という人間とその信仰は教会の方々に分かっているはずですが、逆に自分の言葉を持った本当の牧師だなどと言われて押し問答になり、やむなく撤回。その代わり任期については条件をつけないことにしていただきました。行きたくないところに連れて行かれる内なる戦いは、私の心の中でやむことはありませんでしたから、それからは毎年のように辞表を出し続け、その度に認められず、結局病気になってやむを得ないと認めていただけるまで28年間在職しました。辞表を出した回数は15回くらい。終わりの数年は任期2年にしてもらいましたから、それくらいになったと思います。我ながら本当におかしな非常識な勤め方をよくぞしたものだと思います。はたから見れば、一体あの教会は何をしているのだろうと不審に思われたことでしょう。しかし私は極めて真剣にギリギリの思いで辞表を出し続けていました。そして教会の方も真剣に毎年対応してくださったと思います。辞表というものは一度出したら引き込めないものだと注意する先輩がいましたが、私の辞表はそういう一般論で扱ってもらっては困るという妙な自負がありました。私は牧師という職業を辞めたいのであって、その教会を辞めたいのではありません。最初のうちは、よそから招聘が来ているのですかとよく聞かれました。当然の質問だと思いましたが、回を重ねるうちに分かってもらえるようになったと思います。でも認めてはもらえませんでした。今にして思えば、京都の教会はよくぞ辞表を突き返してくださったと思います。もし受理されていたら、私はその後生き方を踏み外した人生を何とか取り繕いながら生きたことでしょう。そら恐ろしい気持ちがします。口はばったいことを申しますが、二つの教会での40年間、牧師としては私なりに一生懸命勤めました。行きたくないところだからといって、いやいややる気のないような勤め方はしませんでした。やる以上は非力ながら精一杯、悔いなくやりました。しかし、牧師でありたいと思ったことは、ただの一度もなかったのです。大阪でも京都でも心の中にあったのは、ヨハネの福音書21章18節だけ。恥ずかしいほどに記憶ない態度でこの御言葉に従いました。この40年間の心の様を言い表すなら、ほふり場に惹かれる羊のごとし、あるいはどこまで続くぬかるみぞであったのです。1969年5月の京都教区総会は、いわゆる万博問題で紛糾、流解して教団紛争が始まりました。私が京都に行って4年目の出来事です。平素、教区の集会に出席をしたことのない私には珍しく、問題提起の青年たちが主催した教団批判、牧師批判の集会や、この件で教区の催す集会に出席し、それぞれで発言したのを覚えています。うちに問題を抱えている私は大して言うことはなかったのですが、双方の主張に共感できる面と同意できない面とがそれぞれにあることを感じつつ、思うところを率直に申しました。青年たちからは手ひどく批判されました。政治問題に関わらない伝統型の牧師とみなされたようでしたが、 中身は全く伝統型でない生き方をしていた私は、深い違和感を覚え、私は私、私の信仰を正直に告白していこうという覚悟みたいなものがその時できたのを覚えています。そして毎週の説教用紙を断層としてまとめ、それを教会修法に載せることを始めました。1970年4月の修法からその連載が始まりました。断層というのは、私の場合、前の週の礼拝説教用紙を240字にまとめたものです。できるだけキリスト教用語や表現を避けて、信仰に何の関心も持たない人でも、ちょっと立ち止まって人生を見直すきっかけになるようにまとめたものです。それを1993年3月退職するまで、途中3年半ほど休みましたが、賞味約20年書き続けました。それをまとめた第一断層集、灰色の断層の後書きに、書き始めた時の私の気持ちを述べていますので、少し長くて恐縮ですが、読ませていただきます。万国博問題をきっかけに、日本キリスト教団がその体質を激しく問われ出したのは1969年であったが、その動きの中で、違う、違うと問う方に対しても、問われる方に対しても、定かな形を取らないままに叫ぶものが私の心にはあった。それに表現を与えようとして断層を書き出したように思う。本音を吐こうと心定めて書き出したように思う。定かな形を取らないものをできるだけ損なわないようにそっとそのままに取り出し、形を与えることに努めた結果がこれらの断層である。しかし、だからといってこれらがその事態に対する私の信仰の主張であるというわけではない。主体をかけた信仰告白、そんな大げさなものでもさらさらない。強いて言えば、まあ自画像とでも言ったらよいようなものであろうか。違う違うという叫びは以前からあった。関西学院大学の神学部に入学して間もない頃、旧友の一人に罪に苦しんでいることを話したとき、君の立場は立法主義的で、罪の許しの福音への信仰がない、と指摘され、そういうものかと思ったことがあった。また、卒業論文に対し、教授に教会論がない、と指摘され、そういうものかと思ったこともあった。それらの指摘はいずれも正しく、キリスト教の正しい教理として、何か権威ある客観的な基準のように迫ってきた。だから、罪を深刻に考えすぎるのは、自意識過剰で不信仰であると思い、また、教会をキリストの体ととにかく信じようと努めてきた。しかし、そのように思い、そのように努めれば努めるほど、一般的に正しいと認められている教理に、自分を偽って合わせているような無理が深く心の底に残ったのである。違う、違うという叫びは何に向かってどういうふうに叫ぶべきものなのかわからぬままに、間違いなくその頃からあった。確かに私のように自閉症的罪悪感を脱却し得ないのは不信仰であろうし、教会という共同体が問題にならないような信仰は聖書的信仰でないと私も思う。しかし育った環境に基づく性格の歪みによるのだろうか、自閉的なあるいは自虐的な内面的反省をおいては私の信仰は空疎なのである。こういう歪みを矯正するのが信仰の力というのかもしれない。しかし信仰生活25年にして、なおいかんともしがたいのである。不信仰だと思う。やがて、こういう回復不能なまでに病的に歪んだものを、迷える一匹の羊として、そのままに肯定してくださる方こそが、 キリストの父なる神であると信じられるようになった。私は私のままでよい、と私自身を受け取る。それが神を信じるということだと思ったとき、心の中にあった無理がなくなった。客観的正しさなど恐れる必要はなくなった。というよりは、神の前には客観的正しさなるものは、実は初めから存在しなかったのである。全く肯定をされる神のみが、普遍で唯一の客観的実在であり、人間の世界の内にあるものは、正当的信仰といえども、相対的で主観的なものに過ぎない。信仰はそのような神を信じるものであるゆえに、人は自分の信仰に普遍性とか客観性とか正しさとかを求める必要はない。ただその主観性と相対性をわきまえておればよいのである。その限度を自覚している限り、どういう信仰を持とうと自由である。神を信じるということは、人間の世界にこれでなくてはならぬというものがなく、あれでもない、これでもないのであり、そのあれでもない、これでもないものが、あれでもよい、これでもよいと受け入れられている。そういう世界、こだわりのない、とらわれのない広い世界を生きるということなのだ。そう思えるようになったとき、久しく心の中で叫んでいた、違う違うが、押しつぶされるべきものでなくて、そっと取り出して、形を与えることが許されているものと考えられるようになった。簡単に言えば、無理をしないで本音を吐いてよろしい、ということである。考えてみれば、なんと久しい間、普遍的で客観的な宗教的正しさという幻影に、脅かされていたことか。そしてこういう気持ちに導かれた時が、たまたま1969年、あの混乱した事態の始まりの年の頃であった。あの事態が私の違う違うに形を取るように促したことは事実であるが、私の違う違うは何もあの時に初めて出てきた叫びではないのである。それはイエス・キリストを信じた若い日に遡ることができる叫びであった。求め、教えられ、信じている信仰に私自身を任せきれないのである。信仰を否定しているのではない。むしろ真面目にそれを肯定している。しかも自らをそれに任せきれず、はみ出すのである。最初はこのはみ出しを逃避と思った。わがままであり、そして誤りであると思った。しかし、やがてこのはみ出しこそ、まさに優れて私の問題であり、内面的に限りなく反省してゆく、そして神と出会う場所として、任用されるべき正当な権利を持つものと考えられるようになった。今や私に求められることは、はみ出さないことではなくて、はみ出しに応じて包み保うている神の愛を、この私一人のための愛を、しっかり生きることである。違う、違うは、この私一人のための神の愛が、誰かしなしに与えられる愛一般に、平板化、観念化、抽象化されることへの、抵抗の叫びであった。だからそれは、他者への批判でもなければ、自分の主張でもない。それは私一人への神の愛を、誰にも手を触れさせず、そっと大切に感謝していたい願いなのである。したがって、その叫びに促されて書いたこれらの断層が、批判や主張であるはずはないのである。それは、信仰告白と言ってもよいが、それほど大したものでもない。私一人へ注ぎたもう神の愛のもとに、私が見て、私が書いた、私の自画像である。それだけのことである。今、この30年以上前に書いたものを読んで、 幸いなことに全く違和感がないのは、私のうちにヨハネの福音書21章18節が生きて、内なる偽りに素直に対し続けるよう導いていただいたおかげと、感謝のほかない思いでいます。灰色の断層、神の風景、命はどこでも輝く、精神科医の工藤信夫氏の解説、心の健康と宗教と合本されて、福音は届いていますか、の3つの断層集を収めた470編の断層の内容を要約することは無理ですので、2つだけ挙げて、その内容をご想像いただくことにします。正論と愛。正論とは、道理は通っているが、人間には届いていないせっかちさです。道理は通っていないが、人間には届いている緩やかさ。それを愛と言います。道理が通っていないという理由で、これを退けてはなりません。人間の弱さに対する洞察において、正論は遠く愛に及ばないのです。聞く。友の意見を聞く。先輩の意見を聞く。後輩の意見を聞く。親の意見を聞く。子の意見を聞く。反対する者の意見を聞く。敵の意見を聞く。大衆の意見を聞く。総じて自分以外の者の意見を聞くということは、自分が正されていくことです。自分は正しいとする私有観念が壊されていくこと。自分が拠り所としていることを問い直していくこと。聞くということはそういうことです。語るよりも聞くことの方が消極的な受け身の態度でありながら、内的に充実して深みをたたえているのは、自分を捨てることがそこにあるからです。こんな調子のものですが、30年前恐る恐る出版し、案の定藤木牧師の本は読んではならないと某牧師が言っていますという噂が私の耳にも入ってきました。やっぱりかと失望したものが、版を重ねて今日なお読者を得ていることは、妨害というよりは私には不思議でならないことです。奈良女子大の清水博教授が第2週の神の風景を表して、神の風景の考え方の中心はしかしにある、例えば第2章散って生きるにまとめられた22の断層のうち半数以上の14がしかしを文中に持っている。藤木牧師の断層はまず世間の常識や既成概念が良しとする生き方考え方を挙げ、しかしと立ち止まり、ある場合は常識を逆転し、ある場合は考え方を深め、ある場合は生き方に挑戦する。イエスの教えの多くが逆説であること。またパウロの改心もしかしによる。1コリント 15-20 ことを考えると、藤木牧師の文章文学は聖書によると言えよう。日本のプロテスタントのキリスト教会は、この100年を聖書に感動してきた。しかし、その感動は、ハレルヤ・アーメンと、教会用語で、運算無償し、日本の大気に何の痕跡も残していない。この断層はこの意味で、教会と世間の架け橋となろう、と言ってくださったのですが、もし少しでもそういう意味を持っているとすれば、ありがたいことです。初版倒れと思っていたのが、版を重ねて読者に恵まれているのは、精神科の工藤信夫医師の理解、協力の賜物であると思っています。彼との不思議な出会いにも、上よりの働きがあったことを思わざるを得ません。1993年3月、胃がんで3度目の手術を受けるため入院、 ちなみに入院先のベッドの上で最後の断層を書きました。その入院中に教会を退職させていただきました。同時に引退もしました。そして母教会に戻りました。もう5年ほど生かしていただきたいなと思っていましたが、13年目になります。その間、各地の教会でお話をする機会を与えていただいたりして、2つの教会にこもっていた現役時代には全く想像もしなかったような多くの出会いを経験し、それまでのあまりにも狭く偏った生き方をしてきたことを恥じております。